きまとうもの。シンジは最近携帯をフォンに変えてからすっかり写真を撮ることにはまってしまった。特に写真にこだわりがあるわけでもなかったのだが、面白いものを見つけてはパシャパシャしているうちに、
もっといろんなものを撮りたい
と思うようになった。もともとちょっとした収集癖があったせいかもしれない。携帯の画像フォルダに撮影した自慢のコレクションが増えていくのが純粋に楽しかったのだ。自分が面白いと感じたものはとにかく何でも撮影した。綺麗な景色や生き物、ちょっとした笑える光景、気味の悪い場所、いわゆるグロ系のものなど。時には、
勝手に撮るんじゃない!
と、いかにもなカツラのおっさんに怒鳴られもしたが、シンジはあまり気にしなかった。
どうせ赤の他人だし、今後会うこともないだろうから怒られても別に全然ダメージないわ。
大学に入ってからも遊んでばかりいたシンジは、まさに今時の若者といった感じの軽い男だった。そんな性格が災いし、彼は今後の人生をも狂わされるほどの出来事に遭ってしまう。それは空がどんよりとしており、今にも降り出してきそうな雲に覆われた朝のことだった。大学に向かうため、いつものように駅の階段を駆け下りていると、何やら下の方に人だかりが見えた。何事かと周りのやじ馬につられて様子をうかがうと、そこには倒れている男性とその周りで何かしている男たちが見えた。仰向けで倒れている細めの体のサラリーマン風の男性に、これまたサラリーマン風の男が、
大丈夫ですか?聞こえますか?
と必死に話しかけている。そばにはシンジと同じくらいの年の男性、おそらく学生であろう男がどこかに電話をかけていた。すぐにシンジはピンときた。
これはあそこのおっさんが何かの理由で急に倒れたってことだな。
救助を試みている男性が顔を上げて大声で叫んだ。
すいません。どなたか AED を持ってきてくれませんか?
周りがざわつき出し、数名の人がどこかに向かって走り出していった。ドラマで何回か見たことのあるようなシーンに、シンジは興奮していた。作り物と現実ではこんなに緊迫感が違うのかと。思わず携帯を取り出し、カメラアプリを起動して即座に構えていた。周りにいたやじ馬の目がシンジに集まる。思わず手元の携帯を背中側に隠した。
おい、お前何やってんだ?
そばにいた50代くらいのおっさんがこちらに向かって怒鳴り出した。突き刺さるいくつもの攻撃的な視線に負け、急いでその場を離れた。
うるせえな。別に迷惑かけてるわけじゃねえからいいだろうが。
幸い追ってくる者はおらず、ホームの端まで来ると手に持っていた携帯で写真を確認した。
なんだこれ。
その画像には一つだけおかしなところがあった。駅のホームに倒れていた細めでサラリーマン風の男性、それを救助している 割と体格のいいサラリーマン。携帯を握りしめている電話をしていた学生。そして倒れている男と同じ顔をした細めの男性。そいつの体はうっすらと白く光っており、明らかに周りの男たちと違い、異彩を放っていた。
これ絶対この人の幽霊だろう。
その日の昼休み、シンジは大学の学食で友人の達也に例の写真を見せていた。
やっぱそう思う。そら顔も服装もそっくりだし。てか、どう見ても生きてる人間じゃないし、状況から見てそう思うのが普通だろ？
そうなのだ。これはどう見てもこの倒れている男性の霊としか思えない。我ながらすごいものを取ってしまった、と喜びに震えた。
てかさ、この人絶対お前のことを恨んでんだろう。
は？
達也の一言に思わず変な声が出た。
だってよ、自分が生死をさまよってる時にのんきに写真撮ってる野郎がいたら、そら怒るだろ？まあ、そうかもな。それに、こいつお前のことを睨んでね。え？
達也が渡した携帯をこちらに向けて確認を促す。言われてみれば、確かにカメラ目線でこちらをじっと見ている。
もしかして、お前その人に疲れてんじゃねえか？おい、いい加減なこと言うなよ。
口ではそう言ったものの、内心。
恨まれていてもおかしくないな。だとしたら、まさか今も俺の後ろについてきてるんじゃ？
突然目の前でシャッター音がした。達也が携帯をシンジに向けて構えていた。
お、勝手に何してんだよ。おいおい、俺は確認してやろうと思っただけだぜ。そいつがお前をストーキングしてないかどうかをよ。
手を伸ばして携帯を奪い返そうとしたが、すんなりとかわされた。テーブルの対面にいたので、後ろに引かれると簡単には届かない。後で殴ってやろうか、と拳を震わせていたとき、達也の様子がおかしいことに気づいた。
おい、これシャレになんねえぞ。
すぐにシンジに向かって携帯を放り投げる。うまくキャッチできずに、テーブルの上に落としてしまったときに、シンジは見てしまった。携帯には何か考え事をしてうつむくシンジと、その後ろにあった大きめの観葉植物の後ろで、体を半分ほど隠しながらシンジを見つめるあいつの姿があった。その後、シンジはすぐにお祓いをすることにした。今はまだ大きな事件は起こっていないが、このままではきっと危険な目に遭うに違いないと思ったからだ。ネットで調べて近くにあった神社に赴き、5000円支払って厄除けをしてもらった。ちゃんとした除霊じゃなくても大丈夫か心配だったが、終わってすぐ神社で撮った写真には、あいつは写らなかった。意外にあっさりと終わったことに気をよくし、そのまますっかり例のことなんて頭から抜け出してしまった。しかし、まだ悪夢は始まったばかりだったのだ。数日後、 何気なく自画撮りした際に携帯を見て、シンジは腰が抜けそうになった。後ろの電柱の影からこちらを見ている姿がはっきりと映っていた。
嘘だろ？
払ったはずじゃないのかよ。
それは長い戦いの始まりだった。お祓いや除霊ができる人を探しては、事情を説明し、何度も何度も払ってもらった。しかし、どうやっても痩せ細った顔の男が写真からいなくなることはなかった。時には、
申し訳ないけど、何かがあなたに取り付いているようには見えないの。
とか、ふざけたことを言うやつまで現れた。そんなんで自称霊能力者なんだから呆れて物も言えない。だがそれでも実際に会ってみてもらわないと本物かどうかなんてわからないのだ。いつしかシンジは大学もろくに行かずに方々を渡り歩き、除霊できる人物を探し回っていた。そんな時、達也から久しぶりのメールが届いた。何でも、
知り合いのつてで、そういうのにやたら詳しいばあさんを紹介してもらえたんだけど、どうする？
とのことだった。この際、より好みなんてしてられない。ただというのが、無能力者っぽい気もしたが、とりあえず、行くだけ行ってみて会うことにした。そのばあさんはかなりのど田舎に住んでいた。駅なんて昼間なのに人っ子一人いないし、周りを見回しても人が住んでそうな家が全く見当たらない。なんだか怪しい電車に間違えて乗ってタイムスリップしてしまった気分だった。送ってもらった目的地までの地図の画像を頼りにひたすら歩く。と言っても、ばあさんの家まではほぼまっすぐ進むだけだったので迷いようがない。1時間ほど歩いてくたくたになったとき、それらしき家が見えてきた。
家の前に変わったかかしが目印だったか。
確かに変わっていた。遠目に見ればよくある昔話に出てきそうな普通のかかしだが、目のあたりにどでかい釘が刺してある。両手に当たる部分からは何かの動物の骨らしきものが糸で大量にぶら下がっていた。
十中八九、ここで間違いないだろう。
シンジは家の玄関まで行くと、ガンガンとノックしてから、
ごめんください
と大きな声で挨拶した。誰かが出てきそうな気配がなかったので、目の前の家をじっくりと見回した。玄関のかかし以外は割と普通の田舎の家といった感じだった。木造一軒家で庭が広く、すぐそこには縁側と障子が見える。ここで昼寝したら気持ちよさそうだな。そんなことを考えていると、ガラガラッと大きな音とともに、立て付けの悪そうな扉を開けて、一人のばあさんが出てきた。
ああ、いちいち玄関を叩くんじゃないよ。ここにインターホンがあるだろう。
見ると、ばあさんが指さした場所に、葉っぱに隠れたスイッチがあった。
見えねえだろ、それじゃ。
話は聞いてるよ。早くお入り。
何とも言えぬ空気のまま、シンジはばあさんの後を追って玄関の敷居をまたいだ。 白髪で、あまり手入れをしているとは思えないようなボサボサの髪が目の前で揺れていた。着ているものも洋服というより薄汚れた布といった方がしっくりくるようなものを身にまとっている。夜に山の中で見かけたら、まず山んばと間違われるだろう姿だ。
まあ、ある意味それっぽい感じではあるか。
シンジがこの上なく失礼な感想を心の中でつぶやいている間に、ばあさんは玄関から入ってすぐ左の部屋へと入っていった。
そこに座んな。
通された部屋を見て、シンジは思わず面食らった。部屋の中央にいろりがあり、それを囲むようにしてご座が敷いてある。
すげえ、本物のいろりがある家とか初めて見たわ。
適当にいろりの前に座ると、ばあさんはシンジの右隣の位置に来て腰を下ろした。
それで何に疲れたんだい？
シンジは携帯を取り出すと、例の画像を出してばあさんに見せた。
こいつが写真を撮るたびに毎回俺の後ろに写るんすよ。いろんな人に除霊してもらっても一向に消えなくて。
にしては近くにこの子の姿が見えないね。
ばあさんは少し考える素振りを見せてから、キョロキョロと周りを見渡しながら言った。
おいおい、またかよ。
とんだ見かけ倒しだった。こんなど田舎まで来たっていうのに、成果なしとか涙が出そうだ。
はあ、じゃあもういいです。これで帰りますんで。
そう言って立ち上がり、部屋を出ようとした時だった。
お待ち。
背後から突き刺さる大音量に、体がピタリと停止する。振り返ると、ばあさんが何やらブツブツと独り言を話している。
まさか、いや、もしかしたら、あっちかな、こいだ、こやつだ、あやつだな。
独り言はかなりの時間続き、どうしたらいいかわからないシンジは、厳しい体勢のまま動けずにいた。しばらくすると、急にばあさんが立ち上がった。
ちょっと外を見てくるよ。あんたはここで待ってな。
ポカンとした顔をするシンジを置いて、ばあさんは部屋から足早に出て行った。
おいおい、なんなんだよ、一体。
考えても仕方ないので、おとなしく座って待つことにした。10分ほど経ってからばあさんは戻ってきた。そして、シンジの横に座ると、
ふぅ。
と大きなため息をついてから口を開いた。
いたよ、外に。
え？
この家の外、だいたい100メートルぐらい離れた畑の中からこっちを見ていたよ。
予想外の言葉に唖然とした。しかし混乱するシンジに、ばあさんはさらなる追い打ちをかけた。
先に言っておくよ。
はい。
この子は、あたしの手に負えない。
は？
いや、あたしだけじゃない。この子をどうにかできる人間は、おそらく今、この時代には存在しないだろうね。
なんだよそれ。
頭がおかしくなりそうだった。初めてなんとかなるかもと思った次の瞬間には絶望が待っていたなんて。それからシンジが冷静さを取り戻すまでにはかなりの時間を要した。魂の抜けたようにおとなしくなったシンジに、ばあさんはゆっくりと話し始めた。
まず最初に話しておかなくちゃいけないね。あまり知られてないことだが、幽霊ってのにはね、才能がいるんだよ。
なんか、おかしな話が始まったな。
と、シンジは思った。
正確に言うと、幽霊になるには才能がいるってことだが、誰でも死んだらこの世に踏みとどまれるってわけじゃないのさ。それに、死んだ時の恨みが深ければ幽霊になれるってわけでもない。
死んだ時の状況に関係なく、生まれ持った幽霊になる才能があるかどうかってこと？
気づいたら、なぜか口を挟んでいた。
そう、そういうことだ。でなけりゃ、今頃この世は恨みのある人間の霊で埋め尽くされちまってるだろうしね。
薄気味悪い声でばあさんが笑った。
やっぱりこの人の正体はヤマンバに違いない。
才能って言ってもいろいろあってね。同じ場所にとどまる力、自由に歩き回れる力、体の一部だけ姿を現す力、生きてる人間に声を聞かせる力、人によっていろいろあるもんなんだ。
シンジはいつの間にかばあさんの話に聞き入っていた。しかし、この話が何を意味しているのかまでは全くわからなかった。
さて、それじゃあ話を戻そうか。あんたについているあの子だがね、あれも才能の持ち主だ。
幽霊になれる才能ってやつ？
それはもちろんあるさ。だが、それに加えてあの子には人につきまとう力があるんだよ。要は、相手がどこにいても居場所がわかり、頭が働いていなくても相手を追い続けるってことだね。
シンジは思わず背筋が震えた。
それって最低最悪のストーカーじゃねえか。
そいつはそんなに強い悪霊なのかよ。
震える声で問いかけた。それに対するばあさんの返答は意外なものだった。
いいや、まったく。
数秒の間、部屋の中がシーンと静まり返る。
いや、つまり、どういうこと？
あの子はとても力の弱い霊だよ。生きているあんたに手出しできないくらいにね。
ぐちゃぐちゃになった頭の中の情報を整理してみる。
つまり、俺は大丈夫ってこと？俺は助かるの？
まあ、襲われはしないだろうね。
その一言で完全に息を吹き返した。
やった。俺は助かる。もう無駄に怯える必要はないんだ。
立ち上がって万歳のポーズをしているシンジの横で、ばあさんがぼそりと言った。
生きている間はね。
え、
今、なんて言った？
恐る恐る、ばあさんの方に顔を向ける。
つまり、そういうことだよ。その子は、待ってんのさ。
ばあさんの口が閉じずに、その続きを告げようとしている。
おい、黙れ。やめろ、言うな。お願いだ、やめてくれ。
あんたが死ぬ、その瞬間を。
瞬く間に、シンジの顔から、生気が消えていった。ばあさんは構わずに話を続けた。
人間の体ってのは、いろんなものから魂を守ってるのさ。だから、弱い霊なんかは、手出しができないようになってるんだ。ただ、死んだらどんな人間だって体を離れなけりゃいけない。そうなったらもうあんたを守ってくれるものはなくなっちまうんだよ。
弱い幽霊なんだろ？だったら簡単にやっつけられるんじゃねえのかよ。
シンジは食ってかかるようにばあさんに詰め寄った。ばあさんはそんなシンジの態度にも物おじせず、淡々と語った。
さっき言ったことを覚えてるかい？今あの子はここから100メートルは離れたところにいるってのを。
覚えてるけど、それが何か？
弱いから厄介なのさ。あの子は私たちみたいな力を持った人間には近づいてこないんだ。本能的に遠くに逃げちまうんだよ。
それがどうしたってんだよ。
いいかい？私たちの力ってのはね、襲ってくるものや取り付こうとするものに対しての力なんだよ。近づいたら逃げるやつに対しては、驚くほど無力なんだ。
でも、あ、そうだ。お守りとかお札を持ってれば。
あんた、どうやってあの世までそんなもん持ってくんだい？
え？体から力が抜けていった。
もう、ダメだ。諦めるしかない。まあ、生きている間だけでも幸せなら、それでいいから。
思いとは裏腹に、目に何かがこみ上げてきそうだった。ただ、一つだけ気になることがある。
俺が死んだら、あいつは俺をどうするつもりなんだ？
半ば、泣きべそをかいている状態だったが、ぐっと顔を引き締め、顔をそらしながら聞いた。
さあね、何分、ずいぶん珍しいものらしいからね。あたしもじいさんも、そのまたじいさんも、存在だけ知ってただけなくらいだし。まあ、バラバラになるまで魂を引き裂かれるか。あるいは、強引に地獄まで引きずり込まれるか。
そう言うと、ばあさんはまた、と、薄気味悪く笑った。それだけ聞くと、シンジは立ち上がり、何も言わずに部屋を出て行こうとした。
お待ち！
本日二度目の待ったをかけられ、いやいやながらも顔半分だけ振り返った。
まあ、全く方法がないってわけでもないよ。
1年後、大学の講義を終え、シンジは一人で自宅に向かって歩いていた。あれからあまり人と関わらなくなった。あれほど仲の良かった達也とも、今では顔を合わせても返事もしないような間柄になってしまった。
まあそりゃそうだ。
達也は俺にまだあいつがつきまとっていることを知っている。四六時中幽霊と一緒にいるようなやつと仲良くしたいやつなんてそういない。他のやつだってそうだ。いくら仲良くなったってたった一枚の写真ですぐ壊れてしまう関係なんて。ふと足を止める。考え事をしながら歩いていたらいつの間にか家までついてしまっていたようだ。玄関の鍵を回しドアを開ける。今日は月末、月に一度のチェックの日だ。部屋の中央のテーブルの前にあぐらをかいて座ると、左手に持っていた携帯を握りしめた。あの日のばあさんの言葉を思い出す。
その子が諦めるまであんたが長生きすればいいんだよ。
どういうことだ？
幽霊だって永久にこの世にとどまれるわけじゃないのさ。もしかしたらあんたが死ぬ前にその子の方が姉をあげて成仏するかもしれないってことだよ。まあ100年200年居続ける子もいるし、気休めにしかならないけどね。
いや、ずいぶんマシになったよ。ありがとう。
携帯の電源を入れ、カメラを起動する。
なんだか今日はいけそうな気がする。
わざと自分の後ろにある程度のスペースを空けてから、カメラのシャッターボタンを押した。
どうだ？ダメか。
思わずそのまま後ろに倒れ込み、真上にある窓のあたりを見上げた。
なあお前、いつになったら諦めてくれるんだ？
そう言うと、シンジは寝そべったまま、もう一度深くため息をついた。携帯の画面には、神妙な顔をしたシンジと、その後ろにある窓から部屋の中を覗き込む男の顔が映っていた。つきまとうもの。朗読ヌエム。